こんにちは。今日のお話は、月夜の電信柱。ある晩、京一は草履を履いてスタスタ鉄道線路の横の平らなところを歩いておりました。確かにこれは罰金です。おまけにもし汽車が来て窓から長い棒などが出ていたら、いっぺんに殴り殺されてしまったでしょう。ところがその晩は線路の見回りの人も来ず、窓から棒の出た汽車にも会いませんでした。その代わり、どうも実にへんてこなものを見たのです。9日の月が空にかかっていました。そして鱗雲が空いっぱいでした。鱗雲はみんなもう月の光が腹綿の底までも染み通ってよろよろするというふうでした。その雲の隙間から時々冷たい星がぴっかりぴっかり顔を出しました。京一はスタスタ歩いて、もう向こうに停車場の明かりがきれいに見えるところまで来ました。ポツンとした真っ赤な明かりや硫黄の炎のようにぼーっとした紫色の明かりやらで、目を細くしてみると、まるで大きなお城があるように思われるのでした。突然、右手のシグナル柱がガタンと体を揺すぶって、上の白い横木を斜めに下の方へぶら下げました。これは別に不思議でも何でもありません。つまりシグナルが下がったというだけのことです。一晩に14回もあることなのです。ところがその次が大変です。さっきから線路の左側でグワーングワーンとうなっていた電信柱の列が、大威張りでいっぺんに北の方へ歩き出しました。みんな6つの瀬戸物のエボレットを飾り、てっぺんに針金の槍をつけたトタンの帽子をかぶって、片足でひょいひょいやっていくのです。そしていかにも京一をバカにしたように、じろじろ横目で見て通り過ぎます。うなりもだんだん高くなって、今はいかにも昔風の立派な軍歌、兵隊さんが歌う歌に変わってしまいました。ドッテテドッテテドッテテド、電信柱の軍隊は速さ世界に類いなし。ドッテテドッテテドッテテド、電信柱の軍隊は規律世界に並びなし。一本の電信柱がことに肩をそびやかして、まるで腕木もガリガリ鳴るくらいにして通りました。見ると向こうの方を6本の腕木がある電信柱が、22の瀬戸物のエボレットをつけた電信柱の列が、やはり一緒に軍歌を歌って進んでいきます。ドッテテドッテテドッテテド、日本腕木の工兵隊、6本腕木の龍騎兵、ドッテテドッテテドッテテド、一列15,000人、針金固く結びたり。どういうわけか2本の柱が腕木を組んで、怪我をした足を引きずって一緒にやってきました。そしていかにも疲れたようにふらふら頭を振って、それから口を曲げてふーっと息をつき、よろよろ倒れそうになりました。するとすぐ後ろから来た元気のいい柱が怒鳴りました。
おい、早く歩け、針金がたるむじゃないか。
二人はいかにもつらそうに一緒に答えました。もう疲れて歩けない、足先が腐り出したんだ、長靴も何ももうめちゃくちゃになってるんだ。後ろの柱がもどかしそうに叫びました。
早く歩け歩け。君たちのうちどっちかが参っても15,000人みんなの責任があるんだぞ。歩けったら。
二人は仕方なくよろよろ歩き出し、次から次へと柱がどんどんやってきます。どっててどっててどっててど、槍を飾れるとたんぼう、すねは柱のごとくなり。どっててどっててどっててど、肩にかけたるエボレット、重き務めを示すなり。二人の影ももうずっと遠くの緑色の林の方へ行ってしまい、月が鱗雲からパッと出て、あたりはにわかに明るくなりました。電信柱はもうみんな非常にご機嫌です。今日一の前に来るとわざと肩をそびやかしたり、横目で笑ったりして過ぎるのでした。ところが驚いたことは、6本の腕木の電信柱のまた向こうに、3本の腕木の真っ赤なエボレットをつけた兵隊が歩いていることです。その軍歌はどうも節も歌もこっちの方と違うようでしたが、こっちの声があまり高いために、何を歌っているのか聞き取ることができませんでした。こっちは相変わらずどんどんやっていきます。どっててどっててどっててど、寒さ肌へをつんざくも、などて腕木を下ろすべき。どっててどっててどっててど、暑さ硫黄を溶かすとも、イカでおとさんエボレット。どんどんどんどんやっていき、今日一は見ているのさえ少し疲れてぼんやりとなりました。電信柱はまるで川の水のように次から次へとやってきます。みんな今日一のことを見ていくのですけれども、今日一はもう頭が痛くなって黙って下を見ていました。にわかに遠くから軍歌の声に混じって、
おいっちにおいっちに
というしわがれた声が聞こえてきました。今日一はびっくりしてまた顔を上げてみますと、列の横を背の低い顔の黄色いじいさんが、まるでボロボロのネズミ色の街灯を着て、電信柱の列を見回しながら、
おいっちにおいっちに
と号令をかけてやってくるのでした。じいさんに見られた柱はまるで木のように固くなって、足をこわばらせて脇目も振らず進んでいき、その変なじいさんはもう京一のすぐ前までやってきました。そして横目でしばらく京一を見てから、電信柱の方を向いて、
なみやしおい
と号令をかけました。そこで電信柱は少し歩調を乱して、やっぱり軍歌を歌っていきました。どっててどっててどっててど、右と左のサーベルは類いもあらぬ細身なり。じいさんは京一の前に止まって体を少しかがめました。
こんばんは。お前はさっきから兵隊の行進を見ていたのかい。
ええ、見てました。
そうか。じゃあ仕方ない。友達になろう。さあ、握手しよう。
じいさんはボロボロの街灯の袖を払って、大きな黄色い手を出しました。京一も仕方なく手を出しました。じいさんが、
いや
と言ってその手をつかみました。するとじいさんの目玉から虎のように青い火花がパチパチッと出たと思うと、京一は体がビリリッとして危なく後ろへ倒れそうになりました。
ははだいぶ響いたね。これでごく弱い方だよ。わしとも少し強く握手すれば、まあ黒焦げだね。
兵隊はやはりずんずん歩いていきます。どっててどっててどっ てて、どタールを濡れる長靴の歩幅は360尺。京一はすっかり怖くなって歯がガチガチ鳴りました。じいさんはしばらく月や雲の具合を眺めていましたが、あまり京一が青くなってガタガタ震えているのを見て気の毒になったらしく、少し静かにこう言いました。
俺は電気総長だよ。
京一も少し安心して、電気総長というのはやはり電気の一種ですかと聞きました。するとじいさんはまたムッとして言いました。
わからん子供だな。ただの電気ではないさ。つまり電気のすべての長。長というのは頭と読む。鳥も直さず電気の一番偉い大将ということだ。
大将ならずいぶん面白いでしょう。京一がぼんやり尋ねますと、じいさんは顔をまるでめちゃくちゃにして喜びました。
はっはっはっは、面白いさ。それその公兵もその竜騎兵も向こうの敵団兵もみんな俺の兵隊だからな。
じいさんはプッとすまして片方の頬を膨らませて空を仰ぎました。それからちょうど前を通っていく一本の電信柱に、
こらこら、なぜ脇見をするか
と怒鳴りました。するとその柱はまるで飛び上がるくらいびっくりして、足がぐにゃんと曲がり、慌ててまっすぐ向いて歩いていきました。次から次へとどしどし柱がやってきます。
有名な話よ、お前は知っているだろう。そら、息子がイングランド、ロンドンにいて、親父がスコットランド、カルクシャイアにいた。息子が親父に電報を書いた。俺はちゃんと手帳に書いておいたがね。
じいさんは手帳を出して、それから大きな眼鏡を出して、もっともらしくかけてからまた言いました。
お前は英語がわかるかい？な、send my boots instantly。すぐ長靴を送れ、とこうだろう。すると、カルクシャイアの親父め、慌てて俺の電信柱の針金に長靴をぶら下げたよ。はっはっ。いや、迷惑したよ。それからイギリスばかりじゃない、12月頃、兵隊たちが暮らしている小屋へ行ってみると、おい、明かりを消してこいと上等兵殿に言われて、若い兵隊が電灯をふふふと吹いて消そうとしているのが毎年5人や6人はおる。俺の兵隊にはそんなものは一人もないからな。お前の町だってそうだ。初めて電灯がついた頃はみんながよくわからなかったから、電気会社では月にどのぐらい油を使うんだろうかなんて言ったもんだ。はっはっは。どうだ、もっともそれは俺のように勢力不滅の法則や熱力学がわかるとあんまりおかしくもないがね。どうだ、俺の軍隊は規律がいいだろう。軍家にもちゃんとそう言ってやるんだ。
電信柱はみんなまっすぐを向いてすまし込んで通り過ぎながら、ひときわ声を張り上げて、どってて、どってて、どってて、ど、電信柱の軍隊のその名、世界にとどろけり、と叫びました。その時、線路の遠くに、小さな赤い2つの火が見えました。するとじいさんは、まるで慌ててしまいました。
あ、いかん、汽車が来た。誰かに見つかったら大変だ。もう兵隊たちを止めなくちゃいかん。
じいさんは片手を高く上げて、電信柱の列の方を向いて叫びました。
全軍固まれ、おい。
電信柱はみんなぴったりと待って、すっかり普段の通りになりました。軍歌はただのグワーングワーンといううなりに変わってしまいました。汽車がゴーッとやってきました。機関車の石炭は真っ赤に燃えて、その前で石炭を入れる人は足を踏ん張って真っ黒に立っていました。ところが客車の窓がみんな真っ暗でした。するとじいさんがいきなり、
おや、電灯が消えてるな、こいつはしまった、けしからん、
と言いながら、まるでうさぎのように背中をまん丸にして走っている列車の下へ潜り込みました。危ない、と京一が止めようとした時、客車の窓がパッと明るくなって、一人の小さな子が手を挙げて、
明るくなった、わーい、
と叫んでいきました。電信柱は静かになり、シグナルはガタリと上がって、月はまた鱗雲の中に入りました。そして汽車はもう停車場へ着いたようでした。おしまい。では今日のお話クイズです。お話クイズ一つ目、京一はどこを歩いていましたか？お話クイズ二つ目、京一はどうして線路の横を歩いていたと思いますか？お話クイズ三つ目、京一はそこで何を見ましたか？お話クイズ四つ目、どうして電信柱が兵隊さんみたいになったと思いますか？お話クイズ5つ目、じいさんが列車の下に潜り込んだら、列車の電気がついたのはどうしてだと思いますか？では、今日のお話はこれでおしまいです。さようなら。